杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に慶応義塾大学循環器内科教授家田正樹さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
井田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は軽症心筋症の経過観察に必要な検査、治療、生活指導につきご教示願いますというお話です。先生はこの軽症心筋症というか、まあこれ一般の医科にとってですね、心筋症やとつきにくい、とつきの悪い印象のある病気ですので、まあおそらくこれどっかで言われた患者さんで、その後専門医通院中断しているとか、あるいはどっかにコンサルとしてこの診断がついた後に、まあ軽いからそっちで見てくれと言われた、まあそのあたりの患者さんが対応だと思われますので、まあそういった方を念頭にして少し教えていただきたいわけですけれど、まず心筋症って何種類か種類がありますけれども、まあ実際にこの重症度といいますか、こういったあたりどういったものをこう念頭に置いたらいいかといったあたりからお伺いしたい
の。はい、心筋症って大きくですね、肥大型心筋症っていう心臓の筋肉が分厚くなってしまっているタイプと、あと拡張型心筋症といって、まあ、心臓がこう拡大して収縮力が落ちてくるタイプの心筋症っていうのが、まあ、大きく2つにこうタイプとしては分かれるんですね、一般的には。で、肥大型心筋症の場合は収縮力が保たれている、ただ拡張障害といって広がりが悪いタイプで、拡張型心筋症の場合は、まあ、逆に収縮が悪いというタイプで、いわゆる皆さんがイメージする心不全というタイプが拡張型心筋症かなと思うんですけども、タイプによってちょっとその軽症という言い方も違うんですが、一つよくある、いわゆる拡張型心筋症でこう拡大するタイプですと、まずはその収縮力、差出屈出率のイジェクションフラクション、そこが一つのメルクマールになります。で、一般的にはやっぱり 40% 以下とかですね、35% 以下っていうのは、まあ重症の方に部類に入ってくるのかなと思います。で、それ以上のものっていうのは比較的まだ収縮力が保たれたタイプの心筋症、拡大をしててもですね、そういうタイプなのかなと思うので、一つは収縮力っていうのが拡大したタイプの心筋症の分類だと思いますね。で、肥大型心筋症では逆に今度は厚みがですね、非常にこう分厚くなってくるタイプっていうのは重症型って言われてまして、まあ通常心臓の筋肉って1センチぐらいなんですが、例えばそれが2センチを超えたりとか、まあもっとひどかったら遺伝性ですと3センチ超えたりすることもあるんですけども、そういったようなかなり分厚くなってくるタイプっていうのは当然こう拡張も悪くなってしまうので、重症なタイプが多いですね。不整脈ですね、突然症を起こしたりとか、まあ、心不全の症状も出やすくなります、拡張症ですので、まあ、その厚みがどれぐらいかっていうので、まあ、重症軽症っていうのも言えるかもしれませんね。
まあ、基本的には今のお話ですと、まあ、これ心臓のエコーあたりをやらないとわからないかなという形になりますので、まあ、そこのあたりは多分専門の先生方の世界になるかと思いますけど、これ一般の医科の先生がひょっとしてこれあるかなっていうですね、心筋症があるかなっていうふうに、まあ、もし疑うとした時のなんかポイントといったものはありますでしょうか。
はい、やっぱり心筋症、心電図異常がまず、皆さん心電図は結構取れる施設が多いと思いますけども、はい、まず心電図異常がどうかっていうのは一つ のメルクマールというか一番最初の検査ですね、あとはやっぱり今日レントゲンで心拡大があるかとか、そして、まあ、症状ですね、まあ、重症度っていうのももう一つのメルクマールでやはり症状があります。やっぱり息切れをしてしまったりとか、あとは 硬い浮腫、足のむくみですね、そういったものが結構出てきたりとか、そういった症状がある場合っていうのは心筋症もしくは心不全を疑う所見だと思います、
はい、今のようなこう症状が出た場合ですね、例えばむくみといったものは割によく見かけると思うんですけども、このあたり、息切れはさすがに少し専門医の先生にお願いするかもしれませんけど、むくみはこれいかがなんでしょうか。
はい、むくみは確かにおっしゃるといろんな理由で起きます。もちろんやっぱり命に関わるという意味では心筋症心不全が非常に大事な病気です、ですのでそれを除外する一つの、もう一個いわゆる外来でできる検査で採血があります、採血で BNP という検査、あとは NT プロ BNP、そういった BNP っていう心臓のホルモンの検査があって、これが非常にいいというか、検査になります、で BNP 値が正常値であれば、その場合には心筋症とか心不全でむくんでるっていうのは否定的と思います。で一方それが例えばすごく高いと、正常値もかなり高い場合には心臓病気があってむくんでるんではないかなって考えるといいと思います。
そのあたりでですね、値としての、これ専門医に紹介してほしいカットオフラインといったものはあるわけでしょうか。
はい、そうですね、BNP で言いますと一つ100っていう、普通正常値というのは18とか20以下なんですけども、100を超えてくる場合っていうのはやっぱり心臓病気がかなり疑われるので、そのあたりでは1回はご紹介いただくといいと思います。で200を超えたら間違いなく心不全なので、その前ぐらいからやっぱり治療介入はした方がいいので、あと原因ですね、それもやっぱり調べないといけないので、BNP100 を超えたらぜひ専門医に1回、ご相談するといいと思いますね。
最近は NT プロ BNP よりも BNP 自体の方が割に使われる傾向にありますですか。なんか高齢者で割に上がりやすいとかいった話も聞きます。
はい、腎機能が悪かったりすると、NT プロ BNP がその腎機能が悪いせいで上がったりしまったりするんですね。ですので我々その腎機能が悪い患者さん、ちょっとやっぱり高齢者になると腎機能とかも来るので、その場合 BNP を見ることが多いです。で、採血のしやすさっていう意味では NT プロ BNP も見るんですけども、その場合はだいたい400っていう値を一つのカットオフとして、400以上ですと、正常値は120以下ぐらいなんですけども、その4倍400以上ですと専門医にやっぱり紹介いただけるといいんじゃないかなと思います、
フォローアップの時もそういったもの、血液検査の方ですが、こちらの方を見ていきながらの方が、間違いないと考えてよろしいですか。
おっしゃる通りですね。非常に BNP、NT プロ BNP っていうのは心臓の状態を反映した数値ですので、治療がうまくいってるか、で、どんどん悪くなってるかっていうのが傾向でもわかりますので、例えば数値が高くてもずっと安定してればですね、この方は安定してるんだなと。一方、どんどん、軽症と思ってる心筋症でも上がっていってる場合には、これちょっと何かおかしなことが起きてるなって考えていただいて、専門医に送っていただくがいいと思いますね。
これはどちらかというと心筋症というよりも心不全ですか、結果としての心不全の重症度を見ていると考えてよろしいでしょう
ね。その通りですね、心臓にかかるプレッシャーというか、心臓にかかるストレスの値が BNP になりますので、ただやっぱり先ほどお話した左肩心筋症もしくは拡張型心筋症というのは常にやっぱ心臓にストレッチというか圧がかかっている状況なので、どちらの病気もやっぱり上がってきますので、心不全の原因として心筋症があるという形になりますので、BNP というのは一つその治療効果とか重症度にも使えると思いますね。
あとで少し話が変わりますけど、これ入り口の診断のところですけれども、最近いろんな病気に絡んでこういったものが起こるということが分かってきたようですけれども、このあたり少し教えていただけますか。
はい、今心筋症で実はトピックなのがアミロイドーシスという病気があります。皆さんもアミロイドーシスって聞いたことある方多いと思うんですけども、10年前と違うのは今アミロイドーシスが治る病気になりつつあると。不治の病でしたけれども、今その診断を早期にやって早期治療介入すると、すごく予後が改善しています、ですのでそこを見逃さないっていうのは非常に大事 で特効薬というかそのアミロイドーシスに効くお薬で、いわゆる普通の心不全では使わないような薬っていうのがありますので、そういったものも今続々と出てますので、そこはすごく大事な今心筋症のトピックになります。
治療に関しましてはそちらの方は根治薬に近いものが出てきていると考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、よく、心臓のアミロイド質はですね、大きく2種類で、昔から言われている AL 型のアミロイド質といって、その 憩室細胞とかそういったあの異常でですね起きるようないわゆる Aλ アミロイドースっていうのがよく腎臓とか心臓いろんなところにこうアミロイド溜まってっていうそういうタイプと、もう一個は昔老人性アミロイドースと言われてた、今はトランスアリチン型アミロイドースって名前変わったんですけども、そのようなタイプの大きく2種類あって、いずれもその治療法がありまして、でいずれもその治療があの効果があるということが最近分かってきてますので、あの特に AL 型の場合はすごくラッシュにですね、皆様多分ご経験昔あると思うんですけども、本当にあっという間に1年ぐらいで亡くなってしまうので、診断を遅れるとですね、今ですと本当に早く発見して早く治療するともう例えば5年10年生きることがありますなんでアミロイドですも、ですのであの正しい診断というのはまずその入り口はすごく大事です。
これちょっと気がつく何かコツとかありますですか？
あの AL 型の場合はよく昔言ったそのベロが熱くなったり、いわゆる拒絶ですね、そういったものとか、あとはやっぱりタンパク尿とか腎臓のですね、やっぱり全身の病気になりますので、心臓以外の心肥大以外もですね、さまざまなそういうアミロイド沈着、あの胃からアミロイドが出たりとかですね、そういったような、あの全身所見が出やすいというのが一つ、それが AL 型のアミロイドで、一方そのトランスアリチン型アミロイドっていうのはですね、あの非常に特徴的なのが、この両手のですねこの腱ですねにあのついて手根管症候群を起こすことが知られています。で、あの手根管症候群は特に両手っていうのはなかなか珍しくてですね、両手手根管症候群って例えば65歳以上の男性、まあ、結構男性に多い病気なんですね、で65歳から70歳以上の、まあ、昔老人性と言われてたので、そういった患者さんでなんか手がしびれると、でそれで心臓も苦しいって言った場合にはあのアミロイドっていうのをぜひ疑った方がいいと思います。そのトランスアリチン型の場合にはあまり腎臓とかあのさっき言ったような他の臓器が出にくくてですね、この手根管症候群っていうのは非常にこう特異的な所見として知られていますね。
特に両側ということですね。
両側っていうのは、はい、一つキーポイント でそれが心臓が悪くなる数年前から出るということが言われているので、早期発見にも心臓がですねもう本当にアミロイドがたくさん溜まってもう最重症になる前にですね、早くあの発見できるあの一つのコツが今あの手根管症候群、整形外科医も最近だからそこからですね紹介もあったりしますね。
まあ、薬剤のはこれあの心不全に準じた形でまた別といたしまして、あの我々ちょっとあの気になりますが、これ生活習慣、特に運動なんですけど、これ運動はいかがなんでしょうか？
はい、運動はですね、基本的にその軽症というような形で普通に生活できる方はもうぜひやっていただいた方がいいというふうに言われています。あのまあ、いわゆるウォーキングとか、まあ、ジョギングぐらいも構わないかもしれません。基本的にはやっぱりこう少し息が弾む程度ぐらいのところでやめていただくというか、それ以上無理しないであのやっていただくと一番いいと思います。まあ、週3回、まあ、30分以上っていうのが一応推奨されています。で、まあ、非常にこう無理を絶対しない方が良くてですね、例えばそれで翌日むくんできちゃったりとか息切れがひどいっていう場合にはそれやりすぎですので、あのそれはちょっとあの控えてもらうという形でも、運動はぜひあのやっていただくといいと思いますね。
今日は先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は慶応義塾大学循環器内科教授家田正樹さん、サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。